発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さあ、それでは第4金曜日も発電マンの太陽光発電ラジオ講座、毎月第2と第4金曜日のこの時間にお送りしています。発電マンは堀吉博さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
先々週、はい、ね、今月の1回目の時に、はい、おしまいのところで話に出てきました。
はい、
各家庭に太陽光発電の設備をした場合には、
はい、
余剰電力買取制度っていうのがあって、
はいはい、
自分家で使い切れない電力は売ることができますよ。
はい、
でこれが結構な金額でしたよね。
そうで、
最初は
そうですね。
いつ頃でしたっけ、あれ始まったの。
2009年に、まあ、スタートしましてね、
うん、
はい、まあ、画期的な制度ということでね、かなり注目を浴びたんですけれど、
これだからあの当時それこそ岩堀さんのベストセラーになった本じゃないですけど、
はいはい、
どんどん貯金たまっちゃうよっていう感じのね。
そうですね、発電貯金というのでですね、はい、僕もまあその前からやってた人たちからすると売電の単価が倍になりましたので。
あ、そうだったんだ。
そうなんですよ。そうそうそうそう、
2009年の時点 で、
はい、
でそこから割合一挙に各家庭に発電。
そうですね、あれからぐっと、まあ、あの住宅用の太陽光発電は伸びましたね。
その頃からのその売電のデータで見ていくと、はい、やっぱりかなり元は取れてるみたいですか。はい、
そうですね、まあ、我が家で言えばもう本当に十分元は取れたという形ですね。う
ん、じゃあ、あと今お小遣いがどんどん入ってる状態です。
そうですね、
いいですね。
はいはい、ただこれもまあ2019年までということになるので
10年間の次元があったんですね。
はい、そうですね、なので、まあ、48円の買い取りでその時はスタートしたんですけれど、それがまあ2019年で終わると、まあ、その後どうなるんだっていう問い合わせは、まあ、やっぱりいろんな方からいただいてまして、
発電いっぱいしていて今まで売ってた分、はい、つまり余る分はどうしたらいいんですかっていうことですよね。はい、
そうですね、うん、まあ、これで買い取りができなくなってしまうということになると、うん、
買い取ってもくれないってこと。
そこはね、はっきりまだちょっと出てないんですけれど、はい、おそらくいろんな新電力とか今できてますよね。うんうんうん、新電力の会社がそれを買い取りますというようなところは出てくると思います。
あ、それはもう個々の業者任せで国の制度としてはやりませんよってことですか。はいはいはい、
分かりません、もしかしたら電力会社も買い取るのかもしれないんですけれど、新電力もそういったところが出てくると。ただしやっぱり今までよりもぐっと安い単価になってしまうということになると、まあ発電する側としてはそんな安くじゃあんまり、
ね、旨味がないな、
魅力がないよな、うん、みたいなことになって、ならば自分たちで貯めて、昼間のうちに蓄電池に貯めて、例えば夜そう自分で使うという方が得だよなっていうふうに考える人も結構増えてきますよね。
これ前からね、
はい、
発電マン岩堀さんが言っていたことではあったんですけど、
はい、
まあ、なかなかその蓄電池自体も大きかったりとか高かったりするので、
はいはい、
そう簡単な話じゃないよなとは思ってましたね。
そうですね、ずっとまあ蓄電池というのは非常に高止まりの商品でしたから、
金額がね、
なかなかそれを導入してもまあメリットがないよな、まあ、ないことはないんですけどメリットが少ないよなっていうふうに考える方が非常に多かったんですけど、でここに来て、ちょっと記事を見たんですけど、はい、来年その2019年、
うん、
買い取りがまあ終了するというところを見計らってですね、まあ、政府の方でもまあそれをそのままね、野ざらしにするのはもったいないだろうということで蓄電池の導入に対しての補助金がね、出てくるということが、うん、まあ、記事には載ってましたね。
一応それはつまり太陽光発電というものに対して国はまだ期待をし続けているし、これは、はいはい、ぜひやってくださいよという気持ちがあるということ ですね。
そういうことですね。ですので太陽光発電と蓄電と組み合わせている過程で、うん、新規のものにも出るみたいですけどね。
あ、は
い、
じゃあこれから蓄電池を設置しようという場合に、
はい、
補助金が出る、
はい、
前に太陽光発電つけるときに補助金が出たように、
はい、
今度は蓄電池の補助金が出るってことですか。
そうですね、まあ、詳細な内容はまだ分かりませんけど3分の1ぐらいの補助金が出るように確か書いてあったと思うんですけど、
蓄電池自体のね、
はい、はいはいはい、なので、その補助金を待って、 導入されたらいいんじゃないかなと思います。
あ、そうですね、は
い、
発電マンは蓄電池も扱うんですか？
あ、もちろんもちろん蓄電池もやってますし、もうずいぶん前から、うん、一時期結構、まあ太陽光と組み合わせた蓄電池をやったことあるんですけれど、うん、あれがただ途中から制度がやっぱ変わって、ダブル発電というふうに、ダブル発電ってね、要は昼間蓄電をして、でそれを売るという形になると、発電のですね、まあ、かさ上げという形になってしまって、で政府としてはそれはちょっと認めないと。
不思議ですね、はい、発電したてのものをそのまま流していく分にはいいけれど、はいはいはい、一回蓄電池を通してしまってストックされたものをまた売るということになると、はい、これは、NG であるってことですか？
そうなんです。家庭で一旦消費してそれを売るということならいいんだけれど、蓄電してそれを売るっていうのはダメよと、あ、いうことになってしまったんですね。それでそんな制度がちょっといろいろコロッと変わってしまったもんだから、で蓄電池自体が、まあ、それで普及がちょっと止まってしまったということはあるんです。
ただ実際にもう設置してらっしゃる方たちもあって、はい、そのデータを見てみると、はい、うまく回っているようですか？
は
い、
そうですね、まあ、ある程度は回ってるんですけど、うん、その当時の蓄電池がそもそもやっぱり耐久年数がちょっと短かったっていうのもあるんですね。いわゆる鉛蓄電池を使ってるもんですから、
バッテリーってことですからね、
いわゆるバッテリーです、はい、鉛蓄電池、自動車の鉛バッテリーと同じようなものを使ってるので、うん、耐久年度、まあ、それでも当時の蓄電池として、まあ、長い方で、まあ、4年から5年ぐらい持つやつだったんですけど、
うん、車なんかでもね3年くらいで変えた方がいいって言いますもんね。
そうですね、それでも長いタイプだったんですけど、うん、やはりやっぱ 4,5 年でこうどうしても蓄電の寿命が終わってしまうと、うん、それとまたその蓄電池が高いもんですから、うん、また乗せ替えなきゃいけないというようなコスト面で非常にちょっとデメリットがあって、まあ、十分ちょっと普及はしなかったんですね。
今回どうですかね？
今回はその辺は、まあ、いわゆるリチウムイオン電池っていうね、あの高性能な電池が、
ね、
ま
あ、最近みんな家電製品とか、それからデジカメであったりとか、はいはい、いろんなそういうものについてますよね。
そうですね、うん、そういったものが今普及し始めて、うん、特にアメリカでね、テスラなんかが非常にガクッと値段を下げたりして、
電気自動車の普及にも一役になってくれてるとかあるんですかね？
そうですね、うん、ヨーロッパの方ではね、もうガソリン車はもう、売らなくなるみたいな法律もありますし、はい、ですからこれからも EV 電気自動車がどんどん普及していくと、そのためにはやっぱりリチウムイオン電池がもうどんどん普及していくと、うん、と安くなってくるということで、日本でも、まあ、多分来年ぐらいから相当安いタイプも出てくると思いますよ。
うん、はい、ガソリンスタンドのように今、はい、EV 車用の充電スタンドもあったりしますけど、はい、あれも充電するのに時間がかかるので、はい、バッテリーを置いといてこう乗せ替えるようなシステムをなんか考えたりもされてるみたいですよね。
あ、そうですね、うん、そうですね、はい、
新しい感じのエネルギー社会に。
そうですね、やっぱり蓄電池がね、本当技術革新がグッとなるとかなり世の中の様子が変わってきますね。
そうですね、はい、でそうなるとまた経済界での立ち位置も皆さん変わってきますよね、はい、大きな会社のね。
そうですね、だからもうそれこそ、自動車業界もガラッと変わってきますよね、今度はね、
はい、家電製品になってきますよね、はい、車
の。そうですね、だからエネルギー会社まあ家電会社、自動車会社がこう
住宅会社 も
ガラガラが、そう、そうですね、住宅もガラガラガラッとそのエネルギーという軸にね、全然違う社会が出てくるっていう、そんな感じになりますよね、この10年でね。
きっとそんな感じがしますよね、はい、でそんな中で、静岡県の工業技術研究所も頑張ってまして、新聞皆さんもご覧になったでしょうか、静岡新聞につい先日出ていました。コーヒー飲んだ後ってどうしてもコーヒーカス出ますよね。
はいはい、
あれちょっと、まあ、利用価値がなくって、はい、残差の問題が割とあったりしたんですけど、はい、このコーヒー出した後のコーヒーカスで活性炭を作って、はい、そこから蓄電システムを作ると、
は
あ、すごいですよね。
すごいですね、うん、それはね、
これ環境負荷も小さくて低コスト、
はい、
で化学変化が伴わないから長寿命、はあ、安全性も高いっていうので、 今までのデメリットを全部凌駕してしまいそうな、
うちもコーヒーよく飲みますけど、じゃあそれで電気 できちゃうわけですね
ってことですよ ね、 そうですね。将来はその EV とか家電や介護現場でのサービスロボットへの採用まで視野に入れてるっていうんで、社会ってもうそんなとこ見てるのかってびっくりしましたけど。
そうですね、だから本当にこういうのの技術革新一つでガラッと世の中変わってくるっていう、これからすごい社会になりますね。
そうですね。というわけですので、じゃあ各家庭で、はい、もし今太陽光発電システム使ってらっしゃるようでしたら、
はい、
で蓄電池がないというような場合、
はい、
これ導入するにあたって、国が補助金制度を今作ってくれてるよっていうことですね。これ知っとくといいですよってことですね。
そうですね、はい、
では
い、うん、ですのでその辺の、ね、詳しいことに関してはうちの方でもまたもしわからない方は、ね、問い合わせいただければご説明しますし、ホームページとかでもまた今後ご説明提供情報提供していこうと思いますので、
でこの、補助金に関しては環境省が概算要求にすでに来年度予算案に盛り込んでいるということですので、はい、この予算案が通れば、ね、
そうですね、
確実ということになりますからね、はい、早速購入できるということですね。
そうですね。
じゃあ発電マンに相談してみてください、発電マンの会社の場所とそれじゃ電話番号をお知らせいただけますか。
はい、静岡市加護上 26-3、
はいはい、
電話番号が 054-273-2828 ですね。
新しい社会を自らの手で切り開くっていうのは蓄電池を置くことからかもしれませんね。
そうですね、本当にここがやっぱベースになりますね、
はい、未来が始まります。
はい、
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。